イエス様が私たちのために十字架にかかられたとともに、私たちとともに十字架にかかられた。私も実はその十字架にかけられている一人なのだということを、私はそのことを最近思い巡らしているかなとふと感じることがありました。あの今日が受難週に入る日で、まもなくイースターを迎えます。いつもそうであるんですけども、特にこの時は十字架にかかられたイエス様ということを、イエス様が十字架にかかられたということを思い巡らすんですが、ついついイエス様だけが十字架にかかられた、私の代わりに、確かに身代わりではあるんですが、代わりにって言って、それも自分は十字架にかかっていないかのように思ってしまうことはなかったか。改めて今日、そうなんだと、イエス様お一人で十字架にかかられたのではないのだと、先週も触れました。二人の犯罪人が十字架、イエス様と共に十字架にかかられた。イエス様の十字架は特別な刑ではなかったし、また十字架にかけられるほどの刑罰を受けたということが、実はイエス様と出会うきっかけになったという、不思議な二人の出来事。この十字架に一緒にかけられたっていうこのこと、今日はぜひこのことに気づき、それがどれほどの出来事なのかということを味わいたいと願っているんです。だってイエス様と共に十字架にかけられた、その犯罪人の一人がイエス様を罵って、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言います。ごく普通の反応なんだなと思わされます。十字架にかけられるほどの刑罰ということは、この人はそれだけの大きな罪を犯したわけです。しかしなかなか人間って自分の罪、その大きさというものを受け入れることはできるものではないなと思うんです。私はそれだけの罪を犯しました、情状酌量の余地はありません、もう黙って刑に服しますっていう、本当にそんな、そしてさらには、いや刑に服すだけでも足りないでしょう、例えば何かしでかしたって、その損失に対して自分の命で贖うことができるのか、到底それでは足りないどころか、失われたものは決して返ってこない、そういうことを思うなら、平伏すしかない。なかなかそうはなれない、もうひれ伏すしかないってなったら、もうそれ以上どうしようもないわけです。何の希望もないわけです。そんな希望もない状態にはやっぱりなりたくない。そうすると、なんでこんなことになったんだ、大概抗うわけです。イエス様を罵ったこの犯罪人の人にも、そうして、抗いたかったんですが、もう十字架にかけられて抗いようがないっていう中で、キリストと呼ばれるイエス様が隣にいる。お前なんでお前までこんなことになってんだと、八つ当たりですね。なんで自分はこんなことになったんだ。確かに、そうかもしれないけど、しかしこれで一生あるのかって言ったら、どこにも持っていきようのない感情っていうものが生まれてきます。しかも十字架刑っていうのは一瞬で終わるものではなく、長い人だと2日3日とそのまま、そのことを考えると、もうどうにかなってしまいそうだっていうわけで、それで隣に キリストと呼ばれる人がなぜか十字架にかかってて、お前なんでこんなことになってんだと、お前本当にキリストか、そうだったらお前救え、もう怒りをぶちまけるしかなかった。罪に囚われているとかえって救いが見えなくなるということがあります。もうどんどんどんどん視野が狭くなって何も見えなくなってしまうというのが本当に罪にとらわれて、しかしその罪を受け入れることができない、そういう人の姿なんだろうと思うんです。目の前に恵みがあるんです、救いがあるんです、気づけない、いや何とかしたいっていう思いがあっても、その中でどうにもならない、なんでこんなことになったんだっていう、そうした罪の救いの道があるなんて思いもよらなくて、どんどんどんどん暗闇に閉ざされていってしまって、光を見ようとしない、光が見えない。おそらく彼らをお許しくださいというイエス様の言葉すらも、何をお許しくださいだ、見るもの聞くもの全部反発にしかならないほどに、もう罪で心を閉ざされてしまったという姿があるのかなと思います。ところがもう一人の人がはっと気づくんですね。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、このお前も同じ刑罰を受けているではないか、気づかないのかという意味です。俺とお前は同じ刑罰をということではないんです。お前もキリストと同じ刑罰を受けていながら気づかないのか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ、しかしこの方は悪いこと何もしてない、気づかないのか、さっきの祈りを聞いてなかったのか、俺たちは自分のしたことの報いを受けているから当たり前なんだか、当たり前とも思えないでもうもがいているじゃないか、自分のことしか見えてないじゃないか、こうなるのは当然じゃないか俺たちは、しかしこの方はどうだ、こんな目に遭いながら、しかも俺たちですらなんでこんな目にって思っているのに、この方がそれ以上になんでこんなことにって俺たちですら思うほどのありさまじゃないか、なのに私を解放してくださいとか自分のことを全く祈らないで、彼らをお許しください、そんなお方が隣にいて恐れないのか、俺たちと同じ姿になっているということを恐れないのか、気づくんですよね、もう一人の人が。なぜこの大方こんなことになったのかって、そこまではさすがにわからないというか、もうびっくりして、なぜなんだ、しかしただ一つわかる、この方は何も悪いことはしていない、だから俺たちは自分のしたことの報いでかかっている、だからこの方は自分の報いでかかっておられるんじゃない、なのに俺たちと同じ姿になっておられるんだぞ、このところを何度も何度も読み返して、まるで自分に語りかけられたように思いました。お前は神を恐れないのか、 本当に恐れてなかったなと思わされました。
同じ刑罰を受けているではないか、
はっとしたんですね。私も
そうだ、この方はイエス様は今も
私の隣に
同じ刑罰を受けて
救いを与えてくださる。私たちは信じて救われて、その後たくさんのなぜこのようなことになるんだというような経験をしてきていると思います。その度ごとに
この方は何も悪いことをしていない、しかし同じ刑罰を受けている、
どれだけ気づいてきたかなと思わされます。